ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、
はい、
7月になりましたが、先月に放送した痛風の話、
はい、
結局終わらなかったんですよね。
そうですね。まあ基本的にはね、1テーマ1月でやってましたが、1月ではまとまらずにね、今月に持ち越しということになりました。
はい。でも前回の放送は贅沢な食事はしていませんという社長の言い訳が多かったように聞こえましたが、相当皆さんから言われたそうですね。
いえいえ、そんなことはありませんよ。全く気にしていません。まあ、そういうことではなくてね、いわゆる贅沢で高価な食材にはプリン体が多く含まれていて、まあ、そんな食べ物ばかり食べていると痛風になるという非常に偏った情報にとらわれていると、かえって痛風になるリスクを高めている、ってそういう場合がありますよという話を丁寧にしただけなんですね。
なるほど。
はい、全く気にしておりません。
わかりました。それでは今月は先月の続きということですが、改めて今月のテーマをお聞きします。
はい、今月のテーマは痛風は贅沢病ではありませんです。
やっぱり社長気にしてるんじゃないですか。
いえいえ、そんなことはないですって。でもね、繰り返して言わないといけないぐらい皆さんそう思っているんです。例えばですよ、ほとんどの人がプリン体が多いと思っている食材にウニとかイクラとかありましたよね。
はい、痛風に悪い食べ物といえばまずウニイクラですよね。でも確かウニに含まれるプリン体の量は普通だっておっしゃってましたね。イクラの方は少ないって言ってましたね。
はい、イクラはでもね、本当に少ないんですよ。全く問題ありません。いわゆる高級食材と言われる食材でプリン体の高いものといえば白子やエビがありますが、そればかりを一度に大量に食べるなんてことありませんよね。むしろプリン体の含有量だけで言えば極めて多い食材としては干し椎茸、煮干しや鰹節、魚の干物、肉類ではレバーでした。それから卵系が多いってよく言われますが、いくらだけでなくて明太子も普通の量ですし、筋子は極めて少ないです。鶏の卵に至ってはゼロです。
意外、ゼロ。
はい、納豆なんかも注意すべき食材として通ってますが普通ですね。毎日食べても問題ありません。
これまで聞いていたのと随分違いましたね。それと食事で摂取するプリン体は全体の2割程度で、8割はもともと体の中にあるっていうことでしたね。ということはプリン体や食事だけに気をつけてもダメだっていうことですね。
はい、そういうことです。痛風は贅沢病ではないとこだわったのは、痛風予防に大事なことを見落としかねないからなんですね。
それじゃあ社長、どういうことに注意しなければならないんですか？
はい、痛風予防というのは前回も言いましたが、尿酸値が必要以上に上がらないするようにすることが肝要です。先ほどもプリン体の話の中で普通に食べる分には食事はあまり関係ないと言いましたが、まあ、やはり食べ過ぎはダメですね。まず第一に戒めるべきは暴飲暴食です。
暴飲暴食ということは、社長は今も暴飲暴食してるってことですね。
いえいえ、今はしていないです。
ということは前はしてた。
まあそうですね、20代30代はひどいものでしたね。外で飲食する機会も多かったですし、夜の会合の後深夜から飲み食いなんてこともね、しょっちゅうでした。つまり規則正しい食事とは正反対の食生活だったわけです。でもそういうのは決して僕だけではありません。若い時にそういう経験をしていた人は多いと思います。実際に痛風の発症が一番多いのは30代なんですよ。
そうなんですか。またこれも意外です。 まだ若いと言っていい世代ですよね。まあ、私はてっきり社長みたいな人、いや年代に多いと思っていました。
加古さん、何か誤解されてるようなまあいいですが、この暴飲暴食、食べ物もさることながら一番悪いのは飲酒なんですね。
あ、そうでしたよね。アルコールが悪いっておっしゃってましたね。プリン体が含まれているビールだけが悪いんじゃなくて、お酒全体とのことでした。
そうなんです。尿酸が増えるというのは作られる量が増えるだけではなくて、排出されにくくなるというのも問題なんです。
排出っていうのは体から外へ出るっていうことですか？
そうです。血液中の尿酸は血液によって腎臓に運ばれて、尿として体の外へ排出されるんですね。それでなぜお酒、アルコールに問題があるかというと、アルコールが代謝される過程で腎臓での尿酸の排泄を抑えてしまうんですね。
お酒が体から尿酸が尿として出るのを抑えてしまう。アルコールにそういう問題があったんですね。そしてむしろ食事より飲酒に問題があるっていうことなんですね。
はい、そうですね。あえてそう言いたいのは、プリン体が入っているビールだけを気をつければよいという風潮があること。実際にプリン体ゼロの焼酎はアルコール度数が高いので要注意ですし、ウイスキーや日本酒なら大丈夫なんてこともありません。それからプリン体ゼロを歌うビール飲料がありますが、普通のビールと同じようにアルコールは入っていますので、痛風予防の効果はあまりありませんね。
そうなんですね。プリン体ゼロビールなら痛風にならないって勘違いしている人もいるかもしれませんよね。
はい、尿酸とお酒、アルコールの関係を正しく知ることはとても大事だと思いますよ。尿酸値がすでに高い人はアルコールを控えるっていうことを考えた方がいいですね。それから甘いものも痛風のリスクを上げます。
甘いものっていうとお菓子やジュース類ですか？
その通りです。キーワードは砂糖と果糖です。
砂糖の方はよくわかりますが、果糖っていうと果物はダメってことですか？
はい、確かに果糖が多く含まれている果物がありますので、特に尿酸値が高い人はあまりたくさん食べない方がいいのですが、もっと要注意なのはジュース飲料です、裏のラベルを必ず見てください。そこに果糖ブドウ糖液糖って書いてあったら、それは取ってはいけない果糖です。できるだけ飲まないでくださいね。
はい、果糖ブドウ糖液糖ですね。
はい、それから激しい運動も注意ですね。非常に強い筋力トレーニングなども注意して行ってください。これ適度な有酸素運動はおすすめですね。激しい運動や強い運動は結構体に強いストレスを与えて尿酸値を上げてしまうんですね。
強いストレスも悪いんですね。
そうです。実はストレスは難飲性のものも同じです。心身の緊張状態が続いたり、急激な強い緊張はエネルギー消費を増大させ、尿酸が過剰に作り出されるからだそうです。
なるほど、いろいろなことで尿酸が過剰に作られて痛風のリスクが上がってしまうんですね。
はい、体がそういう状態の時って、別の表現をすると体内に活性酸素が増加している状態なんですね。過剰な活性酸素は体の細胞を傷つけます。これを酸化と言います。
酸化、このコーナーでもよく出てくる言葉ですよね。金属が錆びるように体も活性酸素で錆びるって言ってました。
はい、その通りです。錆びた体を戻すことを酸化還元と言います。その機能を持つものを抗酸化物質と言いますね。ですからこの抗酸化物質を取る必要があります。
はい、抗酸化物質。抗酸化物質といえばポリフェノールやビタミンですよね。
そうです。中でも痛風に良いと言われているのがコーヒー、それからビタミン C です。これはね、覚えておくといいと思いますよ。それと水です。
水ですか？
はい、水を 1.5 リットルから2リットル、これを目安に飲みたいですね。でも一度にガム飲みは絶対にいけません。
どうしてですか？
はい、腎臓に負担をかけるからです。実は高尿酸血症の状態が続くと腎臓を悪くしてしまうんです。それでなくてもガブ飲みは腎臓によくありませんので注意が必要ですね。
わかりました。ところで社長、私は痛風の方大丈夫なんですかね？もう先月から心配で心配で。
あれ、加古さんに言ってなかったですかね？多分大丈夫だと思いますよ。だって痛風になる人の割合は98% が男性ですから。
え、男性？さん社長、なんで最初に言ってくれなかったんですか？
また来週。
逃げたな。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。それではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。幅崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。突然ですが加古さん、クイズです。
クイズ。
はい、梨の日、シーザーサラダの日、パソコンお直しの日、栃木県那須町の那須の日、これらの共通点ってなんだかわかりますか？
共通点？なんかこれって以前もありましたよね。
はい、
簡単簡単。答えは7月の記念日でしょうか？
そうです、ありがとうございます。いずれの記念日も今回の放送日7月4日の記念日でした。今日は何の日って調べてみると面白いですね。
ですね。
梨の日、果物の梨です。これは7月4日で梨、そのまんまですね。梨の生産が盛んな鳥取県の20世紀梨を大切にするまちづくり委員会が梨の語呂合わせにちなんで7月4日に記念日を制定したそうです。梨は弥生時代に中国から日本に伝わったと言われていますが、20世紀梨は明治時代に日本で発見され命名された品種です。しかも発見された場所は千葉県の松戸市。そう、梨の日を制定した鳥取県ではないんですね。発見された松戸市から鳥取県に譲られた苗木は10本だったとか。わずか10本です。今では国内シェアが 50% 近い生産量になった鳥取県。梨の日について調べてみてさらに驚いたのは、20世紀梨誕生の記念碑がある千葉県松戸市の町の名前です。町名は20世紀が丘梨本町と言います。20世紀梨に対する愛情が伝わってきますよね。
そうですね。なんか梨の話を聞いていたらもうすぐに梨食べたくなってきました。
はい、私も食べたくなってきました。社長どうですか？
食べたいです。
梨大好きですか？
はい。
ありがとうございます。20世紀梨の旬は梨の日を制定した7月ではなく、だいたい8月から9月頃ですかね。ちょっと天候によって変わるかもしれませんけれども、暑い夏を乗り切るためにも旬の食材をいただいて健やかに暮らしたいですね。ちなみに加古さん、栃木県那須町の那須の日、これは那須高原観光協会が7と4、7と4、那須ナスの語呂合わせで制定したそうです。
そうなんですね。
はい、ちょっと舌足らずでナス。
ナスの日、
はい、楽しいですね。
はい、
またいろいろこういう今日は何の日シリーズ、これからも調べていきたいと思います。
はい、ぜひ教えてください。
はい、次回をお楽しみに。
はい、幅崎さんありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。